介した、プログラムとしては、まあ、ここまでなんですけれども、先ほどあの BGP の経路ハイジャック、ハイジャックの話が、ありましたが、そこについて、JPNIC の、中川幸喜さんの方から、補足というか、最近ブログを書かれて、昨日か一昨日ぐらいにアップされたんですか。あ、ごめん。
いや、ちょっといい
です。出てきたからそうだと思った。ごめんなさい。もう。じゃあそのまま、はい。
JPNIC の中川です。エリーブロップ266と書いてあるんですけれども、先ほど、JPNIC の川端の方からも、ライプでの、ポリシー提案の紹介があったと思うんですけれども、そこでいう、BGP ハイジャックのお話になります。先日ブログの方で私がこれについて記事を書きまして、まあ、簡単にですが、ちょっと紹介させていただきたいと思います。JPNIC のホームページの方にもそのブログの記事が上がってますので、そちらの方でもぜひ確認していただけたらなと思います。AD ではプロップ266という番号で提案されたこの提案は、BGP ハイジャックイザーエイリンポリシーバイオレーションということで、内容に関してはライプで提案されたものと全く同じようなものになっております。まあ、エイリン自身で監視を行うのではなくて、まあ、通報制度ウェブフォームという形で設置して、まあ、被害者だったり、まあ、観測する第三者から提案される、すみません、第三者から、持ってきてもらう通報で受け入れて、その後の、流れを進めていきます。通報後は専門チームも結成する形で、まあ、提供される情報から評価を下します。この提案に関しては、まあ、違反の認定行為までであって、それに対する罰則規定というものはありません。エイリンでの経緯についてお話しさせていただきますと、4月10日にエイリンでの AC アドバイザリーカウンセルのミーティングが実施されました。でここで提出中の、ドラフトプロポーザルの確認を行うんですけれども、この中で、この提案に関してはアウトオブスコープ、エイリンの目的にの対象外ということで次のステップへの進行を拒否されました。でこれが4月の26日に議事録を公表されまして、でその時に提案者は、議論継続を希望しました。でエイリンの PDP 第3部 1.2 項によると、アドバイザリーカウンセリングに却下された提案に関しては議事録の公表から5日以内に10人、全員が、異なる組織に属する10人以上が、賛同を、メーリングリスト上で表明した場合に限り、次のステップへ移ることができるというふうに記しています。で今回その提案者はこの支持者をメーリングリスト上で募集し、激しい議論が行われました。結局のところ、この10人という数字は集まりきらず、プロポーザルのステータスに関しては、リジェクトデュートゥースコープ、まあ、却下のままということになっています。このメーリングリスト上での議論に関してポイントを、4つ挙げました。まあ、1つ目が、まあ、先ほどのライプの議論で挙げられていました RIR の権限というところになります。RIR は番号資源を管理する非営利組織であることから、まあ、法的拘束力を持つ判断とか警察権限に関するようなところを判断させてもいいのかというのが、まあ、一つ議論になりました。賛成意見に関しては取締りの中核として RIR に期待するというところだとか、 反対意見に関しては、まあ、RIR が番号資源以外のところに関して入っていくのはどうなのか、まあ、ルーティングポリスっていうところに入っていくのはどうなのかっていうところで、意見が分かれました。反対派に関しては、RPKI だとか MANARS っていう、別の技術的な方法だとかで対処するのがいいのではというふうに提案をしていました。2点目に関しまして、管轄域外からのハイジャックというところで、営林においても RIR 全てにおいてポリシーの適用というのはあくまでその管轄域内のみということになります。BGP ハイジャックは当然のごとく、場所を選ばないので管轄域外からのハイジャックというのも考えられます。提案者は、先ほども申し上げてましたが、全 IRR での、提案を予定と発言しています。ただしこれが、まあ、提案をしたところで実際に導入されるかというとすごく微妙なところで、ライブでは実際に、議論上では、まあ、コンセンサスと書いてしまってるんですけれども、まあ、賛成は多くなくっていう形で、あまりいい流れにはなってないので、今後 AP ニック、アフリニックでも提案があるということですが、まあ、全 IRR で導入されるかっていうとすごく微妙かなというところになっています。3点目、BGP ハイジャックの認定方法というところで、専門家チームの、結成、が、明記されていたんですけども、まあ、実際にその選定方法というところまでは書かれていませんでした。メーリングリスト上では、RIR スタッフが選定するっていうふうに書かれていたんですけれども、そこに選定責任っていうところをどこまで追及するのか、また RIR のスタッフに関して、そこの部分は業務方になるのじゃないのかっていうところでちょっと疑問の意見が出ていました。そもそも状況ケースがそれぞれの、事件において全く異なる BGP ハイジャックにおいて、その件を正確に適正に判断できる人間なんていうのは存在するのかっていうところも大きな疑問として挙げられていました。最後に、歴史的アドレスホルダーというふうに書いたんですけれども、まあ、昔から RIR ができる前から、アドレスを持っている人たちの中で、RSA と呼ばれる、まあ、営林の、サービスに関する合意を締結していない組織に関しては、まあ、当然営林との契約関係がないことになるので、まあ、営林のポリシーが適用できないことになります。まあ、つまり、これが適用できないということは、まあ、使われていない歴史的アドレスホルダーなんかがこの BGP ハイジャックの標的になったときっていうのが、全くこのポリシーが適用できないっていう例外を生んでしまうことになります。以上4点が、主に営林での議論のポイントとなっていた部分になります。スライドはこれで終わりなんですけれども、まあ、ブログの方でも、ご紹介させていただいているので、もしよろしければ読んでみてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。この人本当に新人さんなんですかね。素晴らしいですね。何かご質問等ありますか。あのズバズバ言っちゃってください。はい、
あ、そうです、鶴丸です。はい、検知のところなんですけど、これはもうまさに敬老奉行を輸出するチャンスじゃないかと思ったんですけど、ね、ジェピニックさんに敬老奉行で素晴らしい検知システムがあると思うんです。少なくともあのハイジャックが起こったという検知は多分即できるので、あのそれに対して、まあ、あの本当のハイジャックなのか、オペレーションミスなのかとか、まあ、判断はあるんですけれども、あの少なくともあのなんかそういったところで連携というか協力できるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ここまでコメントです。
はい、ありがとうございます。他にコメント、質問等ありますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、このセッション、この中川幸喜さんのお話を終了としたいと思います。ありがとうございました。先ほどちょっと変なこと言ってしまったんですけど、もう一つ最後、AP の動きについて、鶴巻さんの方から、プレゼンしていただきたいと思います。はい、それでは鶴巻さん、よろしくお願いいたします。
は はい、本当にたびたびすみません、鶴巻でございます。これで最後のことよろしくお願いします。
はい、私の方からは次回 APNIC48 で議論が予定されているポリシーの提案についてちょっとご紹介して皆様方のご意見をいただければなというふうに思っております。で、現状ポリシー提案が3つございます。先ほど、APNIC47 のレポートの中で継続議論となったというふうにご説明しましたプロップ124と125、それから、プロップ130130というのが今新たに提案をされております。で、124と126に関しては、まだメーリングリスト等にですね、プロポーザル提案のアップデートが、行われておりませんので、今回は新規の提案となっているプロップ130というこの提案の方のご説明をさせていただきます。で、これよく見るとこの3つまた先ほど写真をお見せした同じ提案者ですね、実は。ということで先ほど話したようにまたなんか重箱の隅をつつく系というと失礼なんですけれども、また文言がちょっとおかしいから直そうぜという提案になっています。で、現状はですね、ポリシー、移転に関するポリシーなんですけれども、移転をできる、要素として IPv4 と IPv6 と AS 番号とこの3つがあるわけですけれども、この3つと、移転に関する文書がちょっと若干文章の内容が異なってますと、表記入れというとちょっと小さいですけども、ちょっと異なってますというところと、あと合併に関して細かい、規定がされてないので、例えば合併とか吸収とかいう場合に、移転が認められるケースに関して、それを明確化しましょうというのが提案者の意図になっています。で、具体的にどういうふうに変えるかというのをちょっと分かりやすいのかにくいのかちょっと分かんないのでまとめてみました。で、元の文書は、それぞれ V4、V6、AS 番号の改革、移転に関するポリシーのところで、V4 だと、8.4 という項目で、合併と買収、APNIC は合併や買収の結果、移転された IPv4 アドレスの処理及び記録しますということですね。で、これが V6 だと、11.0 というところで、APNIC は合併や買収の結果としてのアドレス移転のみを許可します。その際、以下の条件と結果が適用される。ちょっと V6 だけちょっと、この下に正し書きがあるので、こういう書き方になっています。で、AS 番号に関しては、基本的にはこの V4 と同じ文脈ですね、がこう記載されているということになっています。で、これを、まずこの先ほど最初のこの合併と買収っていうところに関してきちんと明確化しましょうというところで、これをですね、それぞれこういう文書に変えたいです。で、タイトルはこういう、ほぼ同じなんですけれども、まず全体のその合併と買収というところに関して APNIC は RIRI および RIR かどちらの場合においても部分的または完全な合併、買収、再編成または組織再配置の結果移転された V4、V6、AS 番号の移転を処理及び記録しますというのが V4 と AS 番号に対する文書の変更で、 V6 だけは V6 アドレスの移転のみを許可します。その際以下の条件と結果が適用されますというのが V6 の文書です。で、最後にRIR 間の移転の場合は移転先の RIR 間で同様のポリシーによって移転が許可される必要がありますという文書が同じ3つのところにそれぞれにつくという内容になっています。ということで、APNIC の、メーリングリストで、これが、結構前なんですけども、提案されたんですけども、やっぱり一番最初に反応した方はこれ誰が困ってるのってですねこれ変えて、なんか変えなくて誰か困ってる人がいるのかなと、ちょっと正直よくわからないんですけれども、なんかもうちょっと合併と買収を悪用して、なんか会社作ってすぐ潰して、買収して、アドレス自分のものにするみたいな、こういうユースケースがいっぱい出てくるんであれば、なんかもうちょっとこういう定義も細かくする必要なのかなと思うんですけど、あんまりそういうことは聞かないので、一応その、提案者に対する、これ誰が困ってるのなんで必要なのっていう、質問に対して提案者からまだ回答がないっ
ってもう早い3ヶ月ぐらいという状況なので、ちょっとあの実際に会場になってどういけるのかちょっとよくわからないんですけども、一応こういう、提案になっておりますというご説明でしたということで、あのもし何かしらあのこちらの提案に関して、あいややっぱこれやった方がいいよとか、あのこんなのいらねえんじゃないのというご意見がもしあれば、あの皆様方のご意見をいただきたいなというふうに思っておりますというところで、もしご意見とある方がいらっしゃいましたら、ちょっと挙手をお願いいたします。まあ、ないですよね、ないですよね、僕らはあんまないですね、正直ね。どっちでもいいんじゃないのって気もして、まあまあ、ただあの、まあ、文章を統一するっていうのは、まあ、まあまあまあそれはまあいいかなっていう気はするんですけども、買収の合併っていうのはなんかこんな書き方するって、まあ、すごくあの欧米の契約書チックだなって書き方ですよね、はい、ということであの、まあ、こちらもまたあの何かありましたらメーリングリストなり、直接とも構いませんので、あのまあ、IP ユーザーさんに投げていただいても構いませんので、あのもしご意見等なんか思いついたのがありましたら、あのお調べいただけますと、あの私たちの方から APNIC の、次回の会場の方でですね、日本からはこういう意見がありましたよと、まあ、あるいはバリアメーリングリストの方であのこういう意見がありましたよというのはフィードバックさせていただけますので、あのぜひよろしくお願いします。はい、じゃ以上でございます。ありがとうございました。
はい、鶴巻さんありがとうございました。